創世記22章6節から。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き木を取って、息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いていった。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼が、ここにいる、私の子よと答えると、イサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いていった。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、天から主の御使いが、アブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼が、はいと答えると、御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると、後ろの木の茂みに一匹の子羊が角を取られていた。アブラハムは行って、その子羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は、今日でも主の山に備えあり、イエラエと言っている。本日の説教題、主が備えてくださるは、創世記22章8節から示されました。新共同訳旧約聖書の31ページになります。創世記22章7節8節にはこう記されています。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼が、ここにいる、私の子よと答えると、イサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてください。二人は一緒に歩いていった。ここには言葉を交わしたイサクとアブラハムの胸の内は一切記されていません。息子イサクの素直な問いかけと父アブラハムの実直な答えが記されているだけです。この会話には嘘も偽りもありません。焚き木を背負うほどに成長したイサクには、捧げ物の子羊がいなければ神様に犠牲をお捧げし神様を礼拝することはできないと分かっています。 分かっているからこそ、素直に、火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか、とアブラハムに聞いたのでしょう。息子イサクにあるのは、ただ父アブラハムへの信頼だけです。父が自分を焼き尽くす捧げ物として捧げるなどとは思ってもみなかったでしょう。しかし、なぜ捧げ物の子羊がここにないのかは、どうしてもわからなかったでしょう。父は息子の信頼に応えて、自らの神様への信頼を息子に告げます。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださると。アブラハムの言葉には神様への確かな信頼が表されており、何の疑いもありません。しかし、なぜ愛する一人子イサクを焼き尽くす捧げ物として神様に捧げなければならないのかは、どうしてもわからなかったでしょう。イサクとアブラハムは父と神様への確かな信頼とともに、父の心と神様の御心がどうしてもわからないという思いを胸に抱きながら、一緒に歩いていったのです。私たちにも神様の御心は分かりません。それでも神様を信頼し、御心に従って人生の旅路を歩んでいきます。それはこの時、神様がイサクとアブラハムと歩んでくださったように、神様が私たちと共に歩んでくださると確信しているからです。どんな試練の中にあっても、私たちに生きて働いてくださると信じているからです。神様にどうしてこんなことを問わずには、どうしてこんなことがと問わずにはいられない時にも、神様は私たちを必ず助け導いてくださると信頼しているからなのです。創世記22章の1節から5節には、この主の日に与えられました6節以降に至るまでのことが記されています。一節に、これらのことの後でとありますのは、21章に記されておりますイサクの誕生とそれに続く ハガルとイシマエルの追放のことを指しています。イサクが生まれたとき、アブラハムは息子に、彼は笑うという意味のイサクと名付け、サラは、神様が私に笑いをお与えになったというほどの喜びに満たされました。ところがサラは、イシマエルが自分よりも年少のイサクをからかっているのを見て、アブラハムにハガルとイシマエルを追い出すように求めます。アブラハムは苦しみますが、神様の言葉に従ってサラの言う通りにします。ベールシェバの荒れ野で水がなくなり、死を覚悟したハガルに神様の御使いが語りかけ、二人は神様に命を助けられ、守られて荒れ野で暮らすことになります。これらのことの後で、22章 一節で神様はアブラハムを試されました。神様の試みはアブラハムが自らの歩みを順風満帆と思える時に起こりました。二節で神様はアブラハムに命じられます。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。モリアの地は、旧約聖書歴代史下3章1節によれば、エルサレムのモリアの山で、ソロモンが神殿を建てた山とされています。次の日の朝早く、ロバに蔵を置き、滝に弱ってイサクと二人の若者を連れて命じられた場所に向かっていきます。三日目にその場所に近づくと、アブラハムは若者に、私と息子はあそこに行って礼拝をしてまた戻ってくると言います。そして若者とロバを残してアブラハムとイサクと一緒に歩いていったのです。このアブラハムの言葉にも神様への確かな信頼が表されています。焼き尽くす捧げ物を捧げる礼拝は罪の贖いのためであり、犠牲の動物はほふられ、すべて燃やされ、主に捧げるなだめの香りとされるのです。父は危険のない薪を息子に背負わせ、怪我をする危険のある人刃物を手に取ります。そして二人は一緒に歩いていったと二度繰り返されます。アブラハムはこのまま永遠にイサクと歩み続けたいと願ったかもしれません。しかし、イサクに問いかけられ、それに答えたときに、アブラハムは、自分たちは二人きりで歩んでいるのではないと気づかされたのではないでしょうか。神様の御心を分からなくと、自分たちは神様の御前におり、神様が自分たちと共に歩んでくださり、捧げ物の子羊は神様が備えてくださると。八節のきっと神が備えてくださるで、備えると訳されている言葉の元の言葉の意味は見るです。ほとんどの日本語の訳は備えると訳していますが、見るから気づく、知るの意味になることはあっても、備えるという意味にはなりません。おそらく先を見るから前もって備えるの意味に取られてきたのでしょう。私たちは神様の御心がわからなくとも、神様の眼差しの中で神様と共に歩むときに、神様は私のことも私に必要なことも見つけてくださると気がつくのです。9節で神様が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せます。そしてアブラハムが手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとしたその時、主の御使いがアブラハム、アブラハムと二度呼びかけ、その手を止めます。アブラハムがはいと答えると、十二節で御使いは言います。その手を子に下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは 自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムにとって理不尽な試みであるにもかかわらず、神様の御心に従い独り子イサクを捧げることを惜しまなかったアブラハムの手を神様は止められました。すべてを捧げて神様に従うアブラハムの姿をご覧になり、御自ら介入されたのです。13節でアブラハムが目を凝らして辺りを見回すと、後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られて動けなくなっていました。そこでアブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、お羊を息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げたのです。神様がアブラハムにお羊を見つけさせてくださり、お羊の命を犠牲にされたことでイサクの命は救われたのです。本日与えられました新約聖書の箇所、ヘブライ人への手紙11章19節の前半にはこう記されています。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。自分にはとてもわからない理不尽な試みの中でアブラハムはたとえイサクが死んだとして、体のよみがえりと永遠の命に生かされると信じました。この信仰は神様の賜物であり、試みの中でアブラハムを支えました。試みによって神様は人の心の内を知ろうとされますが、実際には人が神様の御心を知らされることになります。神様はあなたが神を恐れるものであることが今分かったとおっしゃいましたが、分かったのは実はアブラハムの方でした。人を試す厳しい神様はいつもアブラハムを見守っていてくださると分かったのです。物語の締めくくりである14節にはこう記されています。アブラハムはその場所をヤーウェイルへ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えあり、イエラエと言っている。イエラエは見るの受け身ですので、見られるですが、現れるという意味でも用いられ、元の言葉の意味は山で主は現れるです。私たちを見ていてくださる神様はまた私たちに現れてもくださるのです。愛する一人子イサクを捧げなさいとの命令がそれまでの約束と矛盾し、アブラハムを苦しめることを神様はご存知でした。よくご存知の上でイサクを捧げよと仰せになりました。新しい契約を受け入れキリスト者とされた私たちが愛する一人子を捧げられたのはアブラハムではなく主なる神様ご自身であるとわかります。まことに主は私たちの救いのため一人子をも惜しまれないことが私たちは今わかった告白せざるを得ません。愛する一人子を捧げられたのは父なる神様ご自身であられたのです。そして子なる神様主イエスキリストは 十字架の上でご自身を死からよみがえらせてくださる父なる神様にすべてをお委ねになりました。巫女が十字架の上で苦しまれるとき、父なる神様も苦しまれました。私たちがアブラハムの苦しみを思うときに、初めて神様の見苦しみが分かるのです。そしてその見苦しみが私たちを死と滅びから救い出すためであったと分かるのです。アブラハムでさえ順風満帆の時には陥ってしまった。自分の力で生きていけるという思いから解き放たれた時、神様の祝福は実現されるのです。神様はアブラハムのように神様に全てをお委ねし御心に生かされることで、神様の恵みを世界と全ての人に証しするものをどうしても必要としておられるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、父なる神様、愛する一人も私たちの罪をあがなうために捧げられました。そして子なる神様、主イエス・キリストは十字架の上でご自分を死からよみがえらせてくださる父なる神様にすべてをお委ねになりました。巫女が十字架の上で苦しまれたとき、父なる神様も苦しまれました。どうぞ私たち、アブラハムの苦しみをも神様の見苦しみが分かるものとしてください。その見苦しみが私たちを死と滅びから救い出すためであったと分かるものとしてください。アブラハムでさえ陥ってしまった、自分の力で生きていけるという思いから神様の試みを通して解き放たれるとき、神様の祝福は実現されます。神様はアブラハムのように神様にすべてをお委ねし御心に生かされることで、神様の恵みを世界とすべての人に証しするものをどうしても必要としておられます。どうぞ私たちを聖霊なる神様の御力によって神様にすべてをお委ねし御心に生かされることで、神様の恵みを世界とすべての人に証しするものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。